そのままで第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白をご一緒に朗読いたします。週報の裏面をご覧ください。第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白。私どもは1966年10月第14回教団総会において教団創立25周年を記念いたしました。今や私どもの真剣な課題は明日の教団であります。私どもはこれを主題として教団が日本及び世界の将来に対して負っている光栄ある責任について考え、また祈りました。まさにこの時においてこそ、私どもは教団成立とそれに続く戦時下に教団の名において犯した過ちを今一度改め自覚し、主の憐れみと隣人の許しを乞い求めるものであります。我が国の政府は、その頃戦争遂行の必要から諸宗教団体に統合と戦争への協力を国策として要請いたしました。明治初年の宣教開始以来、我が国のキリスト者の多くは、金々諸教派を解消して日本における一つの福音的教会を樹立したく願ってはおりましたが、当時の教会の指導者たちはこの政府の要請を契機に教会合同に踏み切り、ここに教団が成立いたしました。私どもはこの教団の成立と存続において、私どもの弱さと過ちにもかかわらず働かれる歴史の主なる神の摂理を覚え、深い感謝とともに恐れと責任を痛感するものであります。世の光、地の塩である教会は、あの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい判断をなすべきでありました。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。まことに私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みをもってこの罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを乞う次第であります。終戦から20年余を経過し、私どもの愛する祖国は今日多くの問題をはらむ世界の中にあって、再び憂慮すべき方向に向かっていることを恐れます。この時点において私どもは教団が再びその過ちを繰り返すことなく、日本と世界に負っている使命を正しく果たすことができるように、主の助けと導きを祈り求めつつ、明日に向かっての決意を表明するものであります。1967年3月26日復活主日、日本キリスト教団総会議長鈴木正久。どうぞお座りください。 聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書のアモス書第2章4節から16節を読みます。アモス書第2章4節から16節、旧約聖書の1429ページの下の段になります。主はこう言われる。ユダの三つの罪、四つの罪のゆえに、私は決して許さない。彼らが主の教えを拒み、その掟を守らず、先祖も後を追った偽りの神によって惑わされたからだ。私はユダに火を放つ。火はエルサレムの城郭をなめ尽くす。主はこう言われる。イスラエルの三つの罪、四つの罪のゆえに、私は決して許さない。彼らが正しいものを金で、貧しいものを靴一足の値で売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げている。父も子も同じ女のもとに通い、私の聖なる名を汚している。祭壇のあるところではどこでも、その傍らに七に取った衣を広げ、花料として取り立てた葡萄酒を神殿の中で飲んでいる。その行く手からアモリ人を滅ぼしたのは私だ。彼らはレバノン杉の木のように高く、カシの木のように強かったが、私は上は梢の実から、下はその根に至るまで滅ぼした。お前たちをエジプトの地から登らせ、40年の間導いて荒れ野を生かせ、アモリ人の地を得させたのは私だ。私はお前たちの中から預言者を、若者の中からナジル人を起こした。イスラエルの人々よ、そうではないかと主は言われる。しかしお前たちはナジル人に酒を飲ませ、預言者に預言するなと命じた。見よ、私は麦束を満載した車が轍で地を裂くように、お前たちの足元の地を裂く。その時は素早い者も逃げ遅れ、強い者もその力を振るい得ず、勇者も自分を救い得ない。弓を引く者も立っていられず、足の速い者も逃げおおせず、馬に乗る者も自分を救い得ない。勇者の中の惜しい者もその日には裸で逃げると主は言われる。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第6章27節から29節をお読みします。新約聖書の113ページの上の段です。ルカによる福音書第6章27節から29節。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。祈祷を捧げます。愛である神様、日々のニュースによって私たちの世界が罪のゆえに悲しいこと、醜いこと、残酷なことに満ちていることを知ります。 私たちの心は暗くなります。けれども本当は世界があなたの奇跡と愛に満ちていることにどうぞ気づかせてください。私たちは傷つけ合い、あなたを悲しませることしばしばですが、どうか私たちに自由の霊をお送りくださって、偽ったり傷つけ合ったりすることから解き放ってください。私たちがお互いに、そして世界と調和して生きることができるようにしてください。今日は平和聖日の礼拝を守っています。私たちはあなたの正義の霊によって共に生きることができますから、家庭でも社会でも私たちをこの世の不正義と戦うことができるよう、あなたの霊によって強めてください。平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。戦争は足元にと題しておすすめをいたします。今年も平和聖日を迎えました。平和思想は古代からあります。で、その平和とはある時代のある地域の秩序が安定して保たれている状態、つまり戦争がないということを意味していました。で、戦争になれば必ず悲惨な光景が現れます。その悲惨を味わうのは大抵戦争に負けた敗者の方です。私たちの国も太平洋戦争に負けていろいろな悲惨を味わいました。しかし勝者であるアメリカの方はどうだったでしょうか。戦争に勝ってしまいますと、戦争も平和を維持する手段の一つだとその戦勝国は思い始めるのではないでしょうか。アメリカ合衆国という国がもはや自分でもコントロールできないほど世界一の軍事大国になってしまったのは、これまで経験した戦争にすべて勝利してきたからだと思います。戦争に勝ち続けますと、その国は高慢になってゆきます。しかしアメリカ合衆国がいわゆるキリスト教国で、聖書を読む人々がそこに多数存在するということがまだ救いです。アメリカのキリスト者の中に聖書から平和は軍事力によらないと学んだ人たちがいるのです。少なくとも聖書に触れますと、誰でも一度は軍事力によらない平和を考えざるを得ないからです。もちろん聖書を読んでも軍事力によって平和を維持する考え方から抜け出せない人もたくさんいます。しかし少なくとも軍事力によらない平和の考え方に聖書を読む人は触れるのです。ローマの平和、パクスロマーナという言葉があります。これは周辺の敵をやっつけて屈服させてきた勝者の 言い草です。で、少なくとも多民族や他国との間で戦争を手段とせずに共存する平和を求める発想はこの言葉にはないと思います。旧約聖書には万軍の主という表現がたくさん出てきます。あまりにたくさん出てきますので、私などはこの表現に出会うたびに、まあ一種の抵抗感を覚えます。万軍の主という表現はあくまでもイスラエルを中心とした秩序、つまり平和の維持者としての神様を表現している言葉です。で、それは周囲の敵との戦いに勝利するということが前提になっています。例えばダビデ王はイスラエルの英雄ですが、なぜ英雄かといいますと、彼は戦争の勝利者として平和を維持するために神によって建てられた王だから英雄なのです。古代イスラエルの預言者たちにももちろんそうした考えが土台にあったでしょう。でも預言者の中にはそうではない平和を追求した人たちがおりました。イスラエルを中心とした排他的な民族主義的な平和ではない平和を追求する人たちが現れたのです。これは聖書の深くてすごいところだと思うのですが、その代表的人物の一人がアモスという人です。アモスは生まれは南王国ユダですけれども、北王国のイスラエルで預言活動をした人物です。その預言があまりに激しいものだったので、最終的にはこの祭司長によって北王国への反逆罪で追放されてしまいました。で、今日のテキストのすぐ前の部分、アモス書の一章二節以下からの記述をちょっとご覧いただきたいと思います。込み出しに書いてありますように、諸国民に対する審判がそこにはずらずらと記されております。アモスの鋭い舌砲はまず近隣諸国に向けられました。アラム、ペリシテ、フェニキア、エドム、アンモン、モアブ、そうした国々が順々に取り上げられています。で、それらの諸国は全くの異国ということではなくて、いわばイスラエルの同胞諸国と言えます。例えばアラムの先祖はヤコブの叔父であったラバンですし、エドムというのはヤコブの兄エソーから出発しています。つまりここに挙げられた外国の国々は古くから関係の深い間柄なのです。ですから本来はイスラエルと仲良く友好関係が築かれていて当然なのですが、実際は争いが絶えませんでした。そういうことを意識しながらアモスはそれらの同胞諸国に厳しい予言をぶつけていきます。アモスの言葉は非常に民族主義的な色彩を帯びた審判予言だと言えます。アモスは祭りに集まった人々に向かって、イスラエルに敵対する近隣諸国を まず呪ったのです。そこまでで彼の予言が終わっていれば、イスラエルの人々はおそらく自分たちの民族意識を嫌が応にもかきたてられて、ますます近隣諸国に対立感情をあらわにしていったのだろうと思います。しかしアモスは今日のテキストであります2章の4節から、あろうことか審判予言の矛先を南王国のユダと北王国のイスラエルに向けたのであります。つまり同胞のイスラエル人に厳しい予言を向けたのです。しかもそれは罪の列挙という形でした。アラムからモアブまでの6つの国と南王国ユダに対しては、3つの罪、4つの罪のゆえに私は決して許さないと彼は言っていますが、実際にそこで指摘されている罪はそれぞれの国に対して一つだけです。ところが2章の6節に行きますと、当の北王国イスラエルへの批判になるわけですけれども、3つの罪、4つの罪のゆえにという言い方は同じですけれども、中身はなんと一つではなくて7つの罪を指摘するんです。それらの罪こそ神がこれまでイスラエルに与えられた数々の恵みに対する防音ではないかと彼は主張するのです。ですからイスラエルに対する神の審判は逃れられないほどの厳しいものだぞと結論をします。アモスの偉大さは、同胞に向かって最も厳しい予言をぶつけた点ではないでしょうか。敵を腐したり攻撃したりすることは誰でもやります。私たちも嫌いな相手は悪く言うのです。しかしこの自分が排除されてしまうほどの強い言葉で同胞の罪を指摘する人というのはかなり少ないのではないかと思います。ドイツは戦後東西に分割されました。大戦中に犯したナチスの罪をドイツは自らの罪として徹底して悔い改めました。西ドイツはそのために法整備をして、機会あるごとに悔い改めを具体的な形で表明しました。そうした姿勢を戦後のヨーロッパ諸国は評価して、ドイツをまた自分たちの仲間として認めたのです。結果東西の壁が壊されて、ドイツは再び一つとなることができました。ドイツ共和国がそうして誕生したのです。それだけではなくて、今や EU という、まあこれは壮大な実験途上だと思いますけれども、ヨーロッパ連合の中心になっています。それに比べますと私たちの国日本はどうでしょうか。かつて植民地にしたアジアの国々に心からの謝罪をしたでしょうか。 アジアの国々へは戦後いろいろな形で多額のお金を回してきたことは確かです。で、それを一定評価してくれる国があることも確かです。しかし最も迷惑をかけた隣国に対しては心からの謝罪がなされていないのです。戦争が勃発するにはその前段階のさまざまな出来事が複雑に絡み合って開戦の火蓋が切って落とされます。太平洋戦争においても開戦前夜の諸事情がいろいろな角度から研究されています。で、その研究結果はいろいろあるのですが、軍歌の音を響かせて日の丸の旗を立てて他国の領土を占領していったという事実は追いようもありません。とりわけ半島全部を植民地化された南北の朝鮮や満州国という傀儡国が建設されてしまった中国にとっては戦後の日本の歩み方はずっと気になっていたはずです。良心的な人々は悔い改めの言葉を口にして心からの謝罪をしてきたと思います。日本キリスト教団はかつて教団の代表者数名を中国に送りました。韓国に送りました。そして正式にそこで謝罪の言葉を述べました。中国や韓国のキリスト者たちは許しますと応じてくれたんです。しかし政治家の中にはいまだに心の中であの戦争は日本が悪かったのではない、植民政策の中で悪いことだけではなくたくさんの良いこともやってきたのだと嘘吹いている人たちが大勢いるのです。これは神様の前に立たされる人間としての悔い改めの問題です。少なくともアモス書のような人間の生き方を鋭く問う書物をこの国の人々が持っていたら戦後の日本の歩み方は少しは違ったものになったのかもしれません。本日は日本キリスト教団の平和聖日です。私たちは先ほどいわゆる戦跡告白をご一緒に読みました。戦跡告白が問うているのはこの国のまた私たちキリスト者の悔い改めの問題です。戦跡告白が出された1967年の時点ですでにこの国がまたこの国のキリスト者が悔い改めないまま進んでいく姿を見て取った人たちが鈴木教団議長をはじめとしていたのです。その視点は聖書から導き出されていると思います。アモス書と共に読んだルカ福音書の6章には軍事力による平和維持という考え方を拒否するイエス様の言葉が記されていました。敵への憎悪を扇動してその敵に勝る軍事力を持つことによって自らの平和を得ようとする発想から私たちは抜け出す必要があります。イエス様は砲を撃つ者には もう一方の方をも向けなさいと言われました。敵とは一体誰でしょうか。中国でしょうか、韓国でしょうか、北朝鮮でしょうか。敵を問い直すことは味方を問い直すことに通じることをアモスは私たちに教えてくれています。私たちが無条件で前提としている平和の根拠をイエス様は実は問うていらっしゃるのです。イエス様は自己満足ではない真の平和を考えなさいとおっしゃっておられるのです。私たちは力による平和の対極にあるイメージを膨らませていきたいと思います。ボンフェッファーが指摘したように、宗教としての新しいキリスト教ではなくて、新しい聖に向かって歩んでまいりたいと思うのです。そうした一歩一歩を積み重ねていきたいと思います。お祈りをします。神様、今私たちの国は隣国と厳しい関係にあります。私たちがまず偏見を捨てて相手をよく知ろうと努力することができますように。キリスト教はこれまでの歴史においてユダヤ人や異教の民族を排除したり抑圧したりして、時には戦争さえ引き起こしてきました。今あなたから教会が、私たちの信仰が問われています。聖書を一層深く読んで、あなたの御旨を伺っていくことができるように、どうぞ私たちをお導きください。平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の372番、幾千万の母たちのを歌います。
幾千万の母たちの、幾千万の息子らが、互いに恐れ、憎み合い、ただわけもなく殺し合う。戦いの真昼、太陽も生臭く、風吹き抜ける焼け跡に、幾千万の母たちは帰らない。 しく待っていた。戦いの日照り真っ赤な日が沈む。虚しく裂けた天の下、焼けてただれた樫の木が、それでも青い目を拭いて、神の恵みを明かしした。戦いは途絶え、夜明けは近づいた。幾千万の母と子の心に合わせ今祈る。自分の中の